マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第329回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第329回目になります。先日レノボのね、シンクパッドヨーガ260の話をさせてもらいましたけど、リスナーさんの方からですね、ずいぶん前から聞かれてる方というか、多分ポッドキャスターの間で結構、皆さんお付き合いある方だと思うんですが、バイオ S13 を買ったと、言われてまして、なんかちょうどお誕生日に買われたということでね、なんかX260 も比べたっていうけど、やっぱり画面がねって話をされてました。レノボのねシンクパッドすごくいいんですけどね、画面がね、やっぱりどこに力を入れてるかっていうところもあるんですけど、なかなかねそれ皆さん悩むところだと思います。実際触るキーボードに関しては私やっぱり、シンクパッドと思うんですが、画面の綺麗さっていうとね、やっぱりそれ以外のメーカー、サーフェスについても、バイオについてもですね、国内のメーカーですね、東芝とか NEC とかね、あそこら辺はやっぱ画面みんな綺麗ですよね。そういうところでなかなか全部が OK っていうのがね、なかなかないところで、そういった意味では、バイオ S13 っていうのがね一番いいのかなっていうのは私の中で、見ています。キーボードを取るとシンクパッドかなとかね、結構ね思っちゃうんですけど、そう言いながらですね、じゃあ木澤さんなんか新しいの買うんですかってみんなに言われるんですけども、今のところバイオディオ11で、十分満足してますし、性能的もですね、もう全く問題ないんで、もうこれはやっぱりしばらく使っていくしかないかなと、そんな風に思っています。ただね、サーフェスの方はですね、やっぱり Windows 10が動くサーフェスは欲しいなと思ってて、サーフェス3か、でもサーフェス3のお金出すんだったらサーフェスプロ4もしくは型落ちの3のローエンドモデル、コア i3 でいいやと、それでもいいかなとは、ちょっと思っていますが、今のところ新しいデジタルガジェットは予定はないです。多分バイオフォンを買うかどうかっていうちょっと悩んでるところですけど、そんなところなんですが、ではそろそろ本題に行きますけども、Windows 10 モバイル、これについてお話ししたいんですが、3月17日ですね、マイクロソフトの方から Windows 10 モバイルの OTA によるアップグレードが開始されたと発表がありました。何のアップグレードかというと、 Windows Phone 8.1 から Windows 10 モバイルへのアップグレードです。これ OTA っていうのはオーバージエアということで、ワイヤレスによる、アップデートということで、普通皆さんがね iPhone とか Android とかを、Android そうなのかな、Wi-Fi でダウンロードしてアップデートすると、あれと同じことなんですけども、今までですね、ルミアは別として、他の Windows 本端末からのアップデートって、なかなかなかったんですね。で、国内で言うと、Windows 本 8.1 の状態で国内正規販売されたのが、マウスコンピューター、マウスのマドスマだけだったんですね。私も買ったのはマウスのマドスマ9501なんで、Windows Phone 8.1 の状態でした。で、ここからアップデートするっていうと、今までは、11月からですね、直営店で、3000円でアップグレードサービスっていうのをやっていました。で、その後ですね、マウスのサイトからアップデータをダウンロードして、USB つないでですね、ファイルを送り込んでアップデートするということをやっていました。私はその方法でアップデートしたんですが、じゃあ今まで通り iPhone とかと同じようにアップデートするっていう方法が今までなくてですね、やっと3月17日の時点のマイクロソフトの発表で、アップデートができるようになりました。無線によるアップデートですね。で、これの対象機種というのが、ルミアのこれほぼ全シリーズですね、1520、930、640ってザラザラって、あと535とか、あとブルーウィン HD とかですね、そこら辺の、マイクロソフト以外の端末も 出ておりまして、その中にマドスマ9号モレチ、これも入っています。あのそういうことで、あのマドスマを買われて Windows Phone 8.1 のままの方、今ですね、あのオンラインでアップデートできるようになってますんで、前も言いましたけど、やっぱ手にするとですね、結構あの動きも機敏になってですね、すごくあのいいと思いますんで、ぜひねアップデートされるといいと思います。で、あの実際マウスコンピューターの方でですね、アップデートに関しては3月18日に発表がありまして、これあのウェブサイト行っていただいて、サポート情報ってリンクがありますから、そこから、マドスマ専用サポートページっていうのが飛びます。そこに新着 FAQ ってところで、マドスマ9501 Windows 10 モバイル OTA 開始のお知らせっていうのがあります。そこにね、あのやり方が書いてありますんで、ぜひそこをね見ていただければなと思っております。切り替えになるのかなと。ただね、あのすでにマドスマをね9501を買っちゃってる方はですね、結構ほとんどの方がもうオンラインとかね、あと直営店に行ってアップデートしちゃってんじゃないかなと私は思っています。まあ、あとは買ったんだけどほっぽろしかしになってるって方はですね、ぜひあの Windows 10 モバイルにですねアップデートしていただければね、 UWP とねアプリケーション、いろいろ動きますんで、ぜひね書いていただけるといいと思います。はい、以上、Windows 10 モバイル OTA のお話をさせていただきました。はい、次の話なんですが、UWP のアプリケーション開発、これについてですね、アプリケーション開発というかアプリケーションの公開についてちょっとお話をしたいなと思っております。UWP ユニバーサル Windows プラットフォームということで、まあ、Windows 10のですね、まあ、それこそスマートフォンから、タブレット、PC、 そしてあの大画面のね、Surface Pro の大画面のデバイスとか、そういったものに対してですね共通で動くアプリケーションということで、まあ、今ですね Xbox とかで、ね、どんどん話が広がっていくんですが、この UWP のアプリ、私もね前から作ると言いながら全然作ってなくてですね、ほとんど作る詐欺になってたんですけども、ようやく1本、今ストアの方にですね、申請を出しまして、まだリリースはされてないんですがね、出しましたんで、まあ、そこの話をねしたいと思っております。この UWP のアプリ開発そのものなんですが、まあ、スタイルそのものはですね、今までの Windows Store アプリ、Windows 8とか Windows 8.1 で使ってた Windows Store アプリとあまり大きくはね、違いません。もっと極端な話すると、仕組みは違うんですけども、Windows Phone のアプリ、それのね、開発にもね、結構近いものがあります。まあ、今はですね、Windows 10以降になると、この Store アプリというのは、全画面表示じゃなくて、ウィンドウ表示になりましたんで、ウィンドウズサイズが変えられたりとかですね、まあ、感覚的にデスクトップのアプリケーションを作ってた方にはやりやすいのかなと、そんな ふうに思っています。で、実際このアプリケーションどうやって作るかっていうのはですね、なかなかこのポッドキャスト番組の中ではですね喋りきれるもんじゃないんで、極端な話するとウィンドウ画面1個作ってその中にテキストボックスつけてボタンつけてボタンポチッと押すとハローワールドと表示されると、まあ、そんなレベルでもですね一応アプリケーションになりますんで、シンプルなものそうですけど、まあ、なんかこう皆さんいろいろアイデア出してですねアプリケーションをなんか作ってみたとします。で、実際その作ったアプリケーションそのものは、自分自身の開発したマシン自身にですね配置ということで、登録するとスタートメニューが出てきますし、タイルをクリックするとですね動かすこともできます。まあ、実際ですね公開はしないんだけど、そうやってアプリケーションを使って自分では使ってるって方はですね結構おられると思います。まあ、昔ですとねフリーソフトということでそのままなんとかエクゼを公開すればできてたんですが、まあ、UWP に関しては Windows Store を経由して配布ということになりますので、みんなに使ってもらうためにはマイクロソフトの方からですね配布をしてもらわなきゃいけない、まあ、Windows Store の方にね登録をしなきゃいけないということになります。まあ、そのための準備がいろいろありまして、まず動くプログラムを作りました。で、その後にアイコンですね、タイルのアイコン、これを用意しなければいけません。で、このアイコンというのがスタートメニューに出てくるアイコンもあれば、そのサイズも変えられますよね。あとは実行した時にタスクバーに出てくるアイコンだとか、 Windows Store で出てくるアイコンだとかですね、いろいろ出てきます。で、最低サイズがサイズ違いで5種類あります。 でさらにあの画面の解像度によってですね、このスケールで表示の密度を変えるということで、100% の表示から125、150、200、400% の表示で表示できるっていう個別のサイズをね、あのでっかいサイズになるとそれなりにあの大きいサイズの、ドット数のですねアイコン用意しなきゃいけないんですが、そういったものを用意する必要があります。まあ、実際はあの最低5種類ぐらいだったかな。まあ、さらにそのスケールでもね、これは用意してた方がいいよとか 200% の用意した方がいいよっていうのがありますので、それをね用意する必要があります。でこのアイコンそのものは自分で作り出してもいいんですが、1個作ってこのサイズの違うものとかでね、あのそれの分数を用意するのは結構大変ですんで、まあ、それをね、いっぺんにこう元のサイズのものを複数サイズを作ってくれるアプリケーション、フリーソフトがあります。これ UWP アップロゴメーカーというソフトで、これ Windows の、ね、デスクトップで動くアプリケーションなんですが、まず大元の、ね、1つデザインを作っておきます。で私の場合はね、1200×1200 ぐらいの、ね、正方形のでっかいアイコンを作りました。これはね、今回は PowerPoint で作って、Paint.net とかフリーソフトに貼り付けてですね、保存をして、用意してしたんですが、でこの UWP ロゴメーカーを使うと UWP アプリで必要なタイルのサイズを全て、自動生成してくれます。ものすごい数なんですね。何十種類でできちゃうんですが、まあ、それ全部全部使うわけじゃないんですけども、あのこのね、あのアプリがあるんで、たくさん数用意するの大変だった方はですね、ぜひ使っていただければと思います。これ日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの高橋信さんが作られたアプリになります。まあ、そうやってね、タイルを作るんですが、結構ねこれだけでも大変なんですね。あのデザインを考えなきゃいけないってところで結構私も気遅れしちゃいまして、結局あのすごいシンプルな絵とか、あとは文字だけ用意したりとかね、そんなものでもね、とにかく使う人に分かりやすいものであればいいと思いますんで、まずそれを用意します。で作ったこのタイルのアイコンをですね、あのビジュアルスタジオの中の、登録する場所がありますんで、このプロジェクトの中ですね、登録をするということになります。それでまあ、あの実際実行するとアイコンとか表示されるようになります。でさらにそれをいよいよこう公開するための準備をするわけなんですけども、まあ、パッケージ化ということがあります。でこれパッケージ化っていうのはですね、1個のファイルができるんですけども、でこれを Windows Store に登録をするってことをやるんですが、中身はですね 32bit 版、64bit 版、 ARM アーキテクチャ版ということで、それぞれ、コンパイルしてデータを作られまして、まあ、それをね一つのファイルにパッケージ化して登録ということになります。で、ビジュアルスタジオの中でパッケージ化という作業をします。で実際この3種類のコンパイル、まあ、ビルドですね、して、さらに中身のチェックまでしますんで、結構ね作成に時間がかかるんですね。さすがにねこれやってる時は、ああこれやっぱりこういう時にいいプロセッサーいるなと、まあ私 Core i7 なんですけども、ちょっと思いました。でそれ作った後にあのアプリケーションのテストもしてくれるんですね。これマイクロソフトがあの実際審査するときに、問題ないかとかにね、いろいろテストをするんですけども、その事前テストということを、こちらの方で、各開発マシンでやることもできます。これはアプリ認定キット WACK Windows App Certification Kit というのがありまして、これをねその後実行してくれます。結構ねテスト項目がありまして、それをこう自動で流してくれるということでね、これ見てるとね勝手にアプリケーション立ち上がって消えたりとかね、そんなことやってるんですが、まあ、その中で例えば作ったアイコンが、白か透明じゃなきゃいけないアイコンのところに色が入ってたとかね、そんなことあるとここでも不合格ですって出てきたりしまして、実はあの私そういう意味でね何度か試したんですけど不合格っていうのが出てありまして、まあ、それ合格になるまでですね何度か、試行錯誤いろいろ調べてですね、やっと動く合格まで持ち込みました。まあ、ここでね不合格になりますとマイクロソフトに提出しても同じ理由で不合格になりますので、まずここで合格をこのテストにパスするということが必要になります。でいよいよ、マイクロソフトのサイトの方に、登録ということになりまして、これ場所をですね MSDN の Windows Developer Center というところに登録します。まあ、あの事前にですね 開発者登録して開発者のアカウントを持ってないといけません。これ私は MSDN 持っていて、その中に開発アカウントもありますので、そのまま使っておりますが、お持ちでない方はですね、アカウント登録ということが必要になります。で、先ほど作りましたそのパッケージ化されたパッケージのファイル、このファイル1個をですね、登録をして、でここでさらにいろいろやることがあります。まず突然アプリケーションの名前をね、決めなきゃいけません。で、重複しちゃいけないんで、名前を決めて、あと説明文を用意して、で説明文って言っても Windows Store のね、出てくる、まあ、簡単な説明でいいと思うんですけど、まあ、長々と書いてもしょうがないんで、こういうことやるアプリですっていう説明を用意して、あとはアプリのスクリーンショット、これをね、用意して貼り付けることになります。まあ、これどんな画面だろうってことで、まあ、これ iPhone でも Android でも一緒だと思うんですけど、やっぱり画面は見たいですからね、これを用意する必要があります。これ自分の開発マシンで実際動かして、画面ショットを撮ってですね、アップロードするようにしています。でこの場合ね、 PC 版と PC タブレット版での場合の表示とか、あと UWP なんで Windows 10 Mobile の端末でも動かすができますので、 Windows 10 Mobile で動かした場合の画面ショットとか、これもね、用意するということになります。まあ、Windows 10 Mobile の場合は、実際動かしてる Windows 10 Mobile の端末のスクリーンショットでもいいですし、まあ、開発環境の、Windows 10 Mobile のシミュレーターがありますんで、エミュレーターかがありますんで、それを動かした状態で画面ショットを撮るっていう機能がありますんで、それを使ってもいいと思います。あとはマイクロソフトの、ね、テストをする方へ のテストのポイントをちょっと、書いていただけるといいということで、まあ、こういうことをやるアプリでこういうことを操作するとこんな風に動きますよということをですね、ちょっと簡単に書きまして、説明文ということで書きます。その他ですね、有料にするかとか無料にするかとか、まあ、そこら辺のね、情報を入力する場合と、あとアプリケーションに広告を入れる場合、実際私これ広告を入れてるんですが、広告入れるときに、ビジュアルスタジオでアプリケーションを作ったときに広告のコントロールっていうのを貼り付けるんですが、その中で ID が振られるんですね。アプリケーション ID っていうのがいくつか振られるんですが、その内容を、Windows Store のこの広告、この ID の広告を埋め込みましたっていうことをですね、入力する場所があります。でそこで入力をします。まあ、そこら辺の、ね、諸々の準備をして提出、ストアに提出ということをやって、マイクロソフトの、ね、認定が始まると、まあ、テストが始まるということになります。実は私今、テストを依頼したところで、昨日の夜かな、でまだ結果はですね、結構早い時はね、1日ぐらいっていうのがあるんですけど、まあ、数日間で、結果が返ってくるということでね、ちょっと今ドキドキしながら待ってます。Windows Phone の時はね、なんとか不合格くらいまして、まあね、本当ボンミスなんでね、お恥ずかしいんで中身は言えないんですけども、まあ今回はどうかなということでね、ちょっと楽しみにして待っています。まあそんなところで、こんな、アプリケーション作る以外にもですね、まあ、いろいろ準備をして、こういうふうに公開するしますというお話でした。で実際私の方は何のアプリ登録したかというとですね、昔作ったアプリケーションの焼き直しになります。 Windows Phone 7の時にですね、 BMI 肥満度チェッカーというアプリを作りました。これ Windows Phone の国内のヘルスケアのカテゴリーだと割と上位のダウンロード回数で、まあ、これですごい単純なプログラムで、身長と体重を入力すると BMI の値とそれによってどんぐらいの肥満度ですよっていうのをですね、表示してくれるというプログラムです。プログラムの中で今の話しただけで、まあ、実際お仕事でソフト組んでる方はもう多分中身のコアの部分って大したことねえだろうと思われると思います。まあ、実際大したことないんですが、まあ、そういったのをですね、用意して無料アプリということで登録しました。で今回ですね、広告を入れています。まあ、無料ということで広告にして、その広告がうまく表示されるかなっていうところでちょっと心配なんですけども、そういうアプリをですね、今提出しました。まあ、今審査中ですね。でちょっとやっぱり作りがね、結構荒削りなところがありましておいおいこれねえだろうっていうようなね、作りがちょっと一部あることはですね、否定できないんですが、まずは登録して 公開をしてみて、その後ちょっと微調整はしていきたいなと思っております。はい、まあ、そういうところで、あの UWP のアプリですね、 やっと作るって言いながら、ね、やっと1本公開しましたので、まあ、これでどんどんコツをつかんでいって、まあ、あとちょっと今回の不明点、とりあえずやっちゃったけど不明点っていうのはいくつかありますんで、そこをはっきりさせてってですね、今回もこれからもあのアプリどんどん作っていきたいなと思っております。以上、ユニバーサル Windows プラットフォーム UWP のアプリ開発と公開のお話をさせていただきました。はい、第329回は Windows 10 Mobile の OTA のお話と、UWP アプリの、開発と公開のお話をさせていただきました。やっとあのアプリが出せるようになったかなという感じになってます。あの一応私本業は開発なんで、まあ、開発といってもね、あの仕事じゃあまりもコード書くことなくなっちゃったんですけど、やっぱこういうことはね勉強していかないとねいけないんで、やっぱり、ね、話していけなくなっちゃいますからね、まあ、ちょっと頑張っていきたいなと思っております。で今回ね、まあ、今回この内容はこのアプリの内容だと、まあ、無料で配るしかないかなと思ってるんですが、まあ、いずれですねちょっとあの有料アプリも作ってですね、あのちょっと資金源にしていこうかなと思っています。で今回はその無料なんだけど広告を入れさせてもらって、でこれ広告はですね表示させてるとその時間に応じて確か課金じゃねえや、まあ、広告収入があるというタイプのものですんで、まあ、あのお邪魔かと思いますが、もしリリースされて公開されて使われる方がおられましたら表示させていただくとね、嬉しいかなと思っています。まあ、そんなところで、あとは、来週ですね、ドットネットラボ勉強会、やります。ドットネットラボ勉強会3月ですね、3月26日土曜日、13時30分から日本マイクロソフト品川本社VIP ボードルームで行います。今回ですねマイクロソフト MVP の上村さんによります、ビジオで自分専用のシェイプを作るということで、まあ、先月は、ね、小林さんにお話しいただきましたけど、今月あの上村さんの方にビジオのお話をいただきます。そしてドットネットラボスタッフの岡田さんによりますドットネットのウェブプログラマーに送るサーバーインフラの比較的簡単なお話ということで、まあ、あのウェブサイトの公開の方法とか手法とかっていうのをいろいろお話をいただきます。そしてマイクロソフト MVP の増田さんによりますドットネットコア時代の ASP.NET MVC ということで、増田さんね結構 IoT の話もされましたけど、ウェブの開発の話もされますんで、今回お話していただきます。そして最後ですね、MVP の森さんによりますこれから始めるブートストラップということで、まあ、ウェブアプリケーション関係のブートストラップというものがあるんですが、まあ、それのねお話、まあ、デザインの知識がなくてもそれなりにまとまったウェブページが作成できてしまうというところで、まあ、これのねお話をいただきます。多分ねブートストラップの話私も前から興味あったんですけど、まあ、前回も話しましたけどね、これすごく楽しみにしてますんで、ぜひ興味のある方はですね来ていただければなと思っております。3月26日土曜日、日本マイクロソフト品川本社で行います。多分ね私なんかライトムに行くところで、ね、トークでなんか喋るかなと思ってますけども、まあ、ぜひね来ていただければなと思っております。そしてですね来月4月、今4月の16日ですね、ドットネットラボじゃないです、ユーマグ定例会、4月のユーマグの定例会、こちらでですね、私がお話をさせていただくことになりました。今チャンテツさんの方からお話いただきまして、まあ、日程の調整とかもう前から、ね、いろいろお気遣いいただいて調整させてもらいまして、あいつは一体何しに来るんだっていう話もあるかと思うんですが、まあ、ユーマグっていうのはこれ東京多摩市にありますそのアップルのユーザーズグループということで、ここでなぜか私が行ってですね、まあ、なんか話をしてよということでお話をさせていただきます。で細かいところはですねまだ詰め切れてないんですが、まあ、なんかこう ファンの方とですね、うまいなんか交流ができればいいかなと思って、ね、何かお話をしようかなと思っています。でこっちに関しましては、あのユーマグの方にあのサイトとかね、あのご覧になっていただければいいかなと思っております。まあ、詳しくはあのユーマグの方に聞いていただければいいかなと思っております。まあ、そういうところで、実は私この準備をね、もう今のうちからしとかないとまた直前になってドタバタしちゃいますんで、何かこう面白い話がねできればいいかなと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。